お願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、今回その東さんからお話しいただいたときに、まあ、かなりそのいろんな幅広なトピックを扱うっていうことで、まあ、ちょっとどういう切り口で最初あのお話ししようかなと思って考えたんですけども、まあ、あのやはりその信用創造っていうのが全ての根源といいますか根幹に関わってくるのかなと思って、うん、まずはその信用創造の仕組み、まあ、あるいはそういったメリットデメリットっていうようなところからあの説明したいなと思います。でおそらくこの放送を聞いてらっしゃる方っていうのはそのビットコインとか仮想通貨に興味が深い方だと思うので、うん、まあ、そういう意味だとそのいきなりなんでその信用創造っていう話をここでやるんですかって、うんうん、あの疑問に思われる方もあの非常に多いのかなと思います。でこれはまあ、 あの順を追って説明させていただこうと思ってるんですが、あの先に結論から申し上げると、この信用創造っていうその社会の仕組みと通貨制度っていうものがあの一見するともう独立してるように見えるんですけども、実はすごく密接に絡んでいまして、そのちょっと申し上げたその信用創造の仕組みとかメリットデメリットっていうところを理解した上で、そこから来る通貨制度って何なんだろうっていうのを考えたり知ったりするっていうのは、まあ、そもそも通貨制度の議論をしたり、あるいはそこから来るその通貨としてのビットコインっていうのを考えるときに重要なのかなと思いまして、なのでちょっとあの何でしょう、遠回りに見えるかもしれないんですが、先に信用創造について説明したいと思います、
うん、はい、
でこのまま続けていきます、
はい。
でまあ、教科書的な説明もあるんですけど もういきなり具体例を持ってあの説明したいと思います。でちょっと物事をシンプルにするため、まあ、今その世界で、まあ、反省会銀行という銀行があってで実業家の、まあ、資産家の東さんがいて、で私が、まあ、なんかこうビジネスをやりたいという、まあ、例えば喫茶店を経営したい、はい、喫茶店を開始したいっていう、まあ、喫茶台頭という
早速ちょっと話の腰を折っちゃいそうで申し訳ないですけど、これどっちかというと逆ですよね。実業家サイトで僕あのカフェオーナーになるのが夢なんです。逆にしてほしい、はい、すいません、はい、あのどうでもいい話です。はい、こういう設定があったとして、
ね、こういうプレイヤーが3人いるとして、はい、まあ、よくある説明であるんですけども、じゃあまず実業家の東さんが、
はい、
まあ、1000万円持ってますと、ね、その自分が持ってる現金の1000万円をこの銀行に預けるわけですよね、はい、まあ、預金です。要はでそうするとこの現金キャッシュ1000万円っていうのは銀行に移りました、まあ、これは誰でも分かると言いますか、
うんうん、
普通のことだと思うんですけども、
うん、
でそこで、まあ、私がまあ喫茶店を開業したいので、その開業資金をまあなんとか捻出したいと、でそこで銀行の門を叩くわけですよね、
うん、
あの1000万円あったら工事ができて店が開けるんで貸してくださいと。でそうすると銀行はふむふむ、分かった分かったと。でお前んとこの喫茶はいろいろ見るともしかしたら儲かりそうだし、
うん、
あのまあ、利子もつけてあの将来1000万円以上返ってくるでしょうと。なので1000万円貸してくれました。あ、これ預金が1000万円もある状態ですね、東さん、
うんうん、
でこの現金1000万円が僕の手元にやってくるわけです、まあ、貸してくれたと。で僕はこの1000万円使ってその、まあ、店舗の改装とか工事を行うわけですけども、じゃあその工事を行ってくれる、まあ、建築業者さんに、まあ、発注をするわけですよね。でそれが東さんがやってるビジネスですと。つまり東さんがその工事の受注してくれて、
うんうん、
でその私のこの喫茶店を開業、まあ、工事してくれると、
うん、
なので私はじゃあこの1000万円を東さんにお渡しします。
お金が戻ってきたってことですね。
そういうことです。お金が東さんに戻ってくるわけですよ。で私は無事あの喫茶店を開業できました。でこれで今喫茶が始まってるんですけども、まあ、東さんはこの売上っていう形で1000万戻ってきたわけですよね、
うん、
これをもう一度、まあ、銀行に預けるわけですよ、
うん、
まあ、利息もつくして。でそうすると、まあ、当然1000万円を2回預けてますから、
うん、
預金は2000万円になりますよね、
うんうん、
ところがこの世界って現金1000万がぐるっと回ってるだけなので現金としては1000万しか存在しないんですよ、
うん、
ところが東さんには預金、東さんとしては2000万円あるはず、
うん、
でこれをさらに進めると、まあ、同じように、で私結構喫茶店儲かってきたんで、うん、もう1店舗出そうとなんでまた1000万貸してくださいと銀行に、あ、じゃあ君んとこ儲かってるしじゃあ貸してやろうって言って貸してくれて、私のとこにまた1000万が来て、それを東さんにお渡して店舗2軒目を作ってもらうと。
はい、
でそれをまた銀行に東さんがお預けすると、
うんうん、
そうすると今度3回 預けたんで預金が3000万円に増えるんです。
うん、
ところが銀行といいますか、この世界において現金は1000万しかないんです。
うん、
でここまで来るとだんだんハテナマークがついてくる方もいらっしゃるかと思うんですけども、つまりその現金が1000万円しかないのに、預金としては3000万円出来上がっちゃってる。で、じゃあこの差額の2000万って何なんですかっていうところが、実はこの差がことを信用創造っていうわけなんですね。で、この差額の2000万円の源泉って何なの？これって一体どっから来るのっていうと、この将来のキャッシュフローへの期待、信頼っていうのが源泉になってきます。つまり、まあ、ここで言うと私の喫茶店の売り上げなんですけど、売り上げって言いますか、収益なんですけど、私の喫茶店の収益がこの差額の2000万円を将来かけて埋めていきます。プラス利息も含めてなんです。というのが、この3000万の預金とこの1000万の現金の差。これが信用創造で、信用創造のこの教科書的には、単にこれ預金、お金がぐるぐるぐるぐる回ると、銀行を通して貸し出しを通してぐるぐる回ると、その預金が増えていきますよ。まあ、それがまさに信用創造なんですよっていうことなんですが、このさらにもう一歩、何でしょう、この信用創造の根幹となっている発想、もう一歩進めたもので言うと、その思想としては将来のキャッシュフローへ期待とか信頼をして、資金を供与すること。この発想が原点なんですね、
うんうん、
でこれってすごく重要なことで、これなんで重要なんですかっていうと、実はこの将来生み出すキャッシュフローに期待して資金を供与するっていうこと自体、そんなに昔から歴史的にはそんなに当たり前ではなかったんです。むしろそうじゃない時代の方が圧倒的に長かったんです。でじゃあそれ以前っていうのは、こう何かを始めるとき、例えば私がこう喫茶店やりますっていうときに、じゃあどうやってその資金を捻出してたのかっていうと、もう本当に自分がそのお金を貯める、まあ、要は一生懸命1000万円頑張って何かして貯めますと、まあ、たまたま私が何か資産を持っていて、例えば貴金属持ってますとか不動産を持ってますとか、別にそれらを売るわけじゃないんだけども、それらを担保にお金を調達する、要するに何か持っていたら、持っている人がこういった事業を始められる、そういう時代だったんですね。でなので、まあ、今風に言うと、いわゆるその既得権益であるとか、まあ、そういったお金持ち、あるいは身分が高いとか、まあ、そういった社会的な地位があるとか、まあ、何でもいいんですけど、そういったこう、なんていうんでしょう、持ってる人っていうのがビジネスを始めることができた。うん、それが信用創造がなかった時代、まあ、むしろそっちの方が圧倒的に長いと思うんですけど、まあ、そういう時代でした。でも一方で、じゃあ、信用創造ができて、その背景となる、その要は将来のキャッシュフローへの期待、あるいは信頼に資金を供与しますよ、まあ、そういう時代になってくれたおかげで、まあ、ちょっと極端に言うと、まあ、今この瞬間はお金ありません、まあ、額もありません、身分も低いです、まあ、そういった人でも、そのアイデアとガッツ、まあ、実行力があれば、その自分の将来をマネタイズして、キャッシュを手にして、でそれをベースに事業を始めれたんですね。それがまさに信用創造、
うんうん、
でその結果、そのいろんな人がこのビジネス、このビジネスのいろんなサービスをいろんな人が行うことができるようになってきた、うん、つまりその社会に新陳代謝も生まれましたし、でまたいろんなサービスが生まれることで、またそれに対していろんなビジネス、いろんなサービスが生まれてくる。でそこで多様性が生まれて、結果的に飛躍的に経済が発展していったんですね。
うん、なんかその自分のあえて素人的な視点でなんか印象で言うと、なんかこういうお金を貸してとか、まあ、銀行に預けて、でそれを他のビジネスだったりとかに投資してっていうのは、割と我々からすると、まあなんか当たり前的な気持ちはあるじゃないですか。まあもう自分たちが生きてる間はそういうことはもうすでにあったので、同時にこの仕組みをちゃんと理解してる人はそんなに多くはないと思うんですけど、うん、そうですね、だからなんか理解してるようで実は理解してない仕組みだなっていうのが、多分大部分の人にとってはそういう感じなんだろうなという気がしますね。ただこれがあることで、お金があんまりない人でも、まあ、同じ1000円、今のすごいシンプルなモデルだったと思うんですけど、1000円だけでも実はそれが、まあ、信用創造って形で3000円とにもなり得るし、4000円にもなり得るってことで、まあ、それがぐるぐる回ってるっていう話ですね。なんかだから分かってるようで分かってないんですよね、信用創造って。多分みんな
そうですね、それを生み出す源泉がまさに将来に期待するっていうところで、うん、でもこれも鶏の卵になっちゃうんですけど、昔そういうのがあまり当たり前でなかったのって、逆に言うと社会がそんなに成長もしてなかったんですよね。成長してたら、要は今だったら今20年前より今の方が、あるいは今より20年後の方が社会は発達してる、発展してるってこう想像しやすいんですけど、昔は100年変わっても、100年前でも100年後でもそんなに変化がなくて、そういった変化のないことが常識、当たり前である時代で、こう将来を期待するっていう、その、まあ、これどっちかというと経済というよりもそういった人の発想みたいなところなのかもしれないけど、そういうのがなかなか生まれなかったのかなという、まあ、個人的な印象はありま
なる
す
ほ
ね。
ど。このなんか将来のまあ予想というか、経済が成長しているって前提みたいな話だと、このあと結構ビットコインの話とかにもすごく重要なことなので、なんか後にちゃんともう少し深く議論したいなと思うんですけど、デメリット、ここに書いていただいてるんですけど、ちょっとこれだけ聞くとなんかすごいいいことだっていう感じに思えるんですけど、何が問題なんですかね。
まあ、ここに書いてしまってる通りであるんですけども、そのおっしゃる通り、これだけ聞くと、バラ色のなんか魔
そう
法
で
の
すよ
国み
ね。
たいな。
魔法ですよね。1000円が3000円になった。
そうなんですよ。ちょっとこう、なんか、何このポンジスキームみたいに思う人もいるかもしれないですけど、当然、まあ、デメリットはあって、まあ、副作用みたいなもんですが、それはもうその債務危機ですね。で、この債務危機が私、これ必ず訪れると、ちょっと厳しめに書いてるんですが、まあ、歴史振り返ってみると、その信用創造が高度に発達してくると、大体7、80年に1回ぐらいのペースで何かしら債務危機っていうのが起きてるんですね。で、まあ、このなんていうんでしょう、サイクルに意味があるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと難しいんで分かんないんですけども、要はこの数字にですね。ただ、まあ、人の一生に1回あるかないかっていうぐらいのもの、まあ、逆に言うとそんなものなので、あんまりその繰り返し起きてるっていう感覚は個人として抱きにくいんですが、まあ、振り返るとまあ起きています。で、このデメリットである債務危機って、これちょっと言うと何なのっていうのが、次、ここから始まる話かなと思っていて、またこれを考えていくことで通貨制度にまあつながってくる話にまあなります。で、債務危機って、こう、一言で言いますか、言うと、この将来のキャッシュフローに対信頼するって、まあ、先ほど私、信用創造の、バックにある、背景にある根本的な発想だって私言いましたが、この考えが消滅しちゃう状態なんですね。それが債務危機なんです。で、その結果、債務危機において起きることって、市場から現金が蒸発するんです。これなんでかっていうと、さっきのそのカフェの話に戻っていただくと想像つくと思うんですが、世の中1000万円しかないわけですよ。で、東さんは3000万円預けたつもりになってるんですね。だからつもりっていうんですか、実際預けてるんです。で、その差額の2000万は将来のキャッシュフローを生み合わせして、それを期待信用してるはずなんですよ。ところが、そもそもその発想自体捨てるってなると、途端に現実1000万になるわけなんですよ。なので、まあ、これ、あの世界だと、まあ、預けての東さんなんで、東さんがまあ普通に3000万が1000万になりましたってだけなんですが、もっと普通の世界だったらいろんな人がお金預けていたりとかして、そうするとその1000万円を奪い合う状態になるんですね。まあ、わかりやすいのは銀行の取り付け騒ぎですし、まあ、ちょうど最近もっとわかりやすい事例が、コロナの話で出たのが、まあ、トイレットペー
トイレット
パー。
ペーパー。
まあ、別にトイレットペーパーが将来生産されるかどうかっていう話ではなくて、まあ、要はそこに期待もし、まあ、信用してないというと大げさかもしれないんですが、そういうことではなく、もう今欲しい、人が買うから今、まあ、より人の人よりも列を前にして買う、そして結果、店頭在庫から全く消えてしまう、これがまあもっと大きなレベル、それが現金というレベルで起きるのが信用、債務危機。
すごく単純化して言うんで、あんまりもしかしたら正確ではないかもしれないですけど、トイレットペーパーの例で言うと、別にトイレットペーパーが将来なくなるわけではないはずですけど、なんかみんなが買い占めるかもしれない、なんかの今回だったらコロナウイルスだったりとか、お店で もうトイレットペーパー売らなくなるかもしれないとか、お店が閉まるかもしれないって言って、みんな焦って買いに行くわけじゃないですか。だからきっかけがあればこういうことは起こり得て、なんか理由は何でもいいんですかね、逆に言うと。
そこいいポイントで、 この将来のキャッシュに期待信用するという考えが消滅する状態って何かのきっかけでそれが起きるんですけど、理論的に言えば、例えば私の喫茶店の例で申し上げると、結局その2000万円を生み出すキャッシュローっていうのは私の喫茶店が、生み出せないっていうのが、まず根本的な説明にはなるんですけども、原理原則のような。ただ、それって別になんか、例えば私の週、なんていうし、毎年収益が100万しかないからいい。あ、100万だったらいい。あるいは50万だったらダメみたいな。なんかそういう法則があるわけでもなくて、結局多分に、情緒的というか、人々のその気持ちの部分が非常に大きいんですね。別にこれ将来のキャッシュローに期待信用しないという時代っていうのが別に将来のキャッシュローがないっていう意味なんです。
そうですよね。トイレットペーパーも別にないわけじゃないですからね。
そうなんですよ。将来のキャッシュローあるんだけど、そこを見なくなる。で、これは多分に別にし、あの、なんでしょう。人々の気分とか不安、心理的なものになりますね。ただ、その流れが一回起きると、トイレットペーパーもそうだと思うんですけど、トイレットペーパーのことを、いろいろ馬鹿にしたり、馬鹿にしなかったりとか、いろいろあると思うんですが、とはいえ、目の前でなくなるんだったら、だったら自分も買っておこう。もっとたくさんの人が買ってなくなるって分かってるんだったら、自分も先に買おうっていうのは
そうで
人
す
の心
ね。
理だと思うんですよ。
合理的といえば合理的ですよ
そうなん
ね。
ですよ。実はすごく合理的なんですよ。それと同じことが起きてしまう。一方で起きると絶対に不足するのが信用創造している以上、現金の方が少ないんですよ。なのでパニックになる。
信用創造って何パ、例えば今この単純な例だ、1000円と3000円って例をやったんですけど、何パーセントくらい膨らんでるとかってわかるんですか？
そうですね。ごめんなさい。ちょっとそこちゃんと私正確に理解してるというか、覚えてるわけじゃないんですけど、確か10倍ぐらいだったと思うんですよね。
まあ、
一
なんと
方
なくそれくらいのイメージ。
で、そうですね。1000万に対して1億とかだったような気はしますけど、今ちょっと細かいところでどうなってるかっていうの
も
が。
ちろん、もちろん。大体でいいんですけど、それが100倍なのか、2倍なのかみたいな話だったんですけど、10倍。でもなんかちょっと、
ルールとして、決まった規定のような形で。
なるほど。なんか知ろうとすると、その10倍がすごい大きいのか小さいのか、まあちょっとよくわかんないんですけど、まあ1000円に対して、まあ1万円のそういう信用が想像されてるってことですね。なんとなく。
比較するとそのイメージですね。
わかりました。ありがとうございます。
結果、その今ある現金って求めて、どんどん資産っていうのが換金化されていく。よくその債務危機になると何でも、なんていうんでしょう、パニックでいろいろ売られるみたいな。後ほど説明するようなリーマンショックの時もあって。売れるだけマシなんですけどね。
そう、リーマンでちょっと聞きたかったんですけど、冒頭聞くの忘れちゃったんですけど、リーマンの話出て、リーマンってまさにこれが起きた一番最近の事例ですよね。で、あの時って銀行の中から見てどんな感じだったのかっていうのが気になるっていう話を、実は放送前にちょっとだけしてたんですけど、なんか我々は事後的にこういうことがあって、で、なんかある意味被害者というか、別に特に銀行で働いてるわけでも、もしかしたら銀行をそんなの使ってない人もいるかもしれないですけど、結局銀行が破綻することで、まあ仕事を失う人も出たりとか、そういうことだったんですけど、銀行の中から見てあれって、斉藤さんあの時もう GS で働いてたと思うんですけど、どんな感じだったのかっていうのをちょっと教えてほしいんですけど。
そうですね。仕事面といいますか、業務面でいうと、もうだから流動性がの蒸発なんですよね。要するに、売れると思って、要はプライスなんか気にしないんですよ。売ればいいんですよ。現金化できれば。ところが、売れすらないんですよね。これ、プライスが下がって悲しいとかじゃないんですよ。下
売れ
がっ
な
て、
い。
安く下がってる分がハッピーなわけで、プライスすらもない。もう、全く売れないというのが、この世界が変わった。何て言うんですかね。で、その上、会社全体で言うと、こう大丈夫だと思ってたものが、要するに負債ですよね。負債が、例えばロールできないとか、ロールっていうのは、何でしょう、期限延長と言いますか。なので、それがトリガーで会社が潰れるかもしれない。また実際 GS の中にいても、当時、もう十何年前なんでいいと思いますけど、ありましたけども、いつ国有化されるか分かんない。もう私みたいな末端レベルでも、メリル・リンチとバンカメが合併した後、モルスタと GS が合併するんだみたいな話とか、まことしやかに聞かれましたね。
うんうん、
でも、まあ、とにかく、で、GS も当時銀行免許確かなかったはずなんですけど、と急に銀行のあれを取って、で、FRB から資金供給を受けるとか、なんかそんないろんなことをやってたはずで、
うん、
もうとにかく、なんていうんですかね、生き残るために現金を集めてこいと。めちゃいいことじゃないと。そんな感じでした。で、それが業務的な話ですし、まあ、同時に、うん、もうよくある話ですけど、リストラですよね。
うん、
そっちの方が、ね、どっちかというと、個人においてはリアルでしたけどね。
もう、同僚が。
そうなんですよ。消えていくわけですよね。同僚もそうだし、先輩もそうだし、後輩とかも、
うん、
ある日、肩叩かれて終わると。個別に終わるだけじゃなくて、なんていうんですかね、そういう部屋が用意されて、そこにまあ100人ぐらい並んでるんですよ。で、順番に入っていて、一人ずつ、まあ、要はお前はクビだと。で、退職の条件はこれだからサインしろと。で、暴れないように、まあ、後ろで警備員がしっかりいると。
なんか映画とかで見たことしかないんですけどね、僕は、そういうのは。
そんなの見たの、それっきりですけどね。
ああ。
なんかもう毎週金曜日それがあるんじゃないかぐらいに。
すごいストレス環境ですよね、それ。
ね、
なるほど。
そういうの旅行なんで、うん、多分
はい、コロナウイルスの話は、はい、後ろの方でしますけど、今もしかしたらそういう本当にそういう話がまた出てきてるかもしれないってことですよね。なので、いや、ちょっと金融の人は今大変そうだなっていう。だから分かりました。はい、すいません、ちょっと脱線したんですけど、まあ、債務危機が絶対に来る、まあ、構造上、これは仕方ないっていう
ことですね。そうですね、私は来ると思ってますね。いや、これ絶対、うん、絶対来るっていう、その絶対っていう表現ってあまり良くないんですけども
、うんうんうん、
来ないっていう、その前提を置くのは非常に危険かなと思ってます
、うん。なるほど。リーマンショックの時もそのいきなりというか、そんなの知らなかったよって感じだったんですよね。
うん、そうですね、まあ、もちろんいろいろ言われてた話、リーマンがっていうよりも、うん、まあ、その前からベアスターンズがどうだとか、いろんな話はあったので、
うん、
まあ、そのちょっとおかしくなってきてるよねっていうのはあったんですが、
うんうん、
リーマンがバシッと破綻するっていうのは、うん、まあ、当然すごいサプライズ。
うんうんうんうん、
なので、まあ、デイワンいきなり債務危機から始まったと。
なるほど、わかりました。はい、じゃあ、すみません、続けてください。まあ、債務危機。
そうですね。なんで、まあ、で、ちょっとこの債務危機の話っていうのを深掘りしていければなと思うんですが、まあ、その前に、ちょっとこの経済の仕組みについて、簡単に説明しようかなと思ってます。で、これですね、実は私よりもですね、レイダリオさんというとても偉大な方が、YouTube でもう30分でわかる経済の仕組みっていうのをアップしていて、てくれてですね、まあ、これ日本語でもあるんで見ていただければと思うんですけども、はっきり言ってこれ見た方が早いです。でそれを見ればもうすぐ分かります。でこのレイダリオさんっていうのはブリッジウォーターっていう、まあ、世界最大のヘッジファンドの創業者でして、ヘッジファンド業界では、まあ、結構生ける伝説みたいな人なんですね。で私もその前職その、まあ、GS のヘッジファンドで運用をやってた時なんかはそのいろんなその業界とか企業をモデル化して理解しておくっていうことをやってたんですが、その経済っていうものをモデル化して表現する、表していくっていうのは、もうこの、まあ、レイダリオさんのこのビデオっていうのが一番綺麗に、一番うまく表してるなと思っていて、なので、ちょっとここで簡単に、まあ、特にこういったですね、ヘッジファンド業界の知見、得られた知見とかって、あんまり表に出てこないんです、
うん。
っていうのも出すインセンティブがないっていうのが一番大きいんです。
そうですね、だから今回非常にありがたい話を。
なので、レイダリオさんの話が、彼がこうやって出してくれても非常にいいところで、はい、
うん、
なんです、紹介したいなと
思って、はい。
で、まあ、経済って、なんていうんですかね、こう、いろんな細かい市場っていうものが、で構成されてるんですね。例えば、皆さんが、まあ、日常生活、まあ、スーパー行って野菜買うとか、肉を買います。まあ、例えば、他にも車を買うとか、まあ、あるいは株を買うでも何でもいいんですけども、まあ、そういった日常生活を行われている売買、それぞれのプロダクトの市場、それぞれの商品の市場っていうものが構成して、まあ、構成、それらの合計っていうのが経済全体です。これはもうみんなスッと入ってくる分かりやすい話だと思うんですけども。で、じゃあその経済っていうのが、そのどう活発化するのか、どう活性化するんでしょうか、あるいは、 元気がなくなってくるんでしょうかっていうのは、結局のところそれぞれの市場での取引、まあ、取引高がどれぐらい増えるか減るかみたいなところに関わってきます。で、そこの活性化するしないっていうポイントで重要なのが生産性とレバレッジなんですね。レイダリオさんはそのレバレッジのところを短期のレバレッジと長期のレバレッジってこう2つに分けて説明してるんですけども、皆さんこう聞いたことあると思うんですけど、誰かの支出って誰かの収入になるんですね。例えばその皆さんがまあ、何か物を買います。それ自体が何か誰かの売り上げになって収入になると、
うん。
生産性があれば上がれば収入が増えて支出も増える。結果誰かの収入も増える。
うん、
でなのでその生産性っていうのがまあ非常に重要なポイントの一つですと。でもう一つ重要なのがレバレッジで、この概念ってなかなかパッとは分かりにくいかもしれないんですけども、ただまあすごく例を持って言えば、例えば車をローンで買うとか、住宅ローンで住宅を買うとか、あるいはまあ普通の、なんていうんですかね、こうクレジットカードのリボ払いで日々の生活費を賄うとかですね。まあ、そういったものっていうのは、自分の収入プラスアルファ借り入れをして物を買ってるわけです。で、そのさっき申し上げた通り支出が収入になるので、なんか皆さんがそのローンで家を買いましたっていうと、それ自体が収入誰かの収入になっていく、
うんうん、
そういう意味だとその生産性とレバレッジの合計っていうのが非常に重要になってきます、
うんうんうん、
この合計が伸びるか減るかっていうのがポイントなんですね、
うん、
でこのまあ生産性っていうのはこう徐々に時間をかけて成長していくようなものというイメージなんですけども、一方でこのレバレッジっていうのは多分にこう周期的なんですね、
うん、
そして信用創造が高度に発達、まあ、要するに先進国だと思ってもらったらいいんですけども、うん、まあ、そういった社会だとこのレバレッジが与える影響の方が圧倒的に大きくなります、
うん、
まあ、住宅ローンなんて何もそうだと思うんですけども、年収の何倍かのレバレッジをかけて物を買います、うん、いやその何倍かけれるんですかっていうレバレッジの量が変わるだけで、その支出総額って大きく変わってきますよね、
うんうんうん、
なのでそのレバレッジの影響が非常に大きくて、で今こうお見せしているこのスライドですね、まあ、これ一番上のなんていうかグラフ3つ横に並んでいるものの左が生産性で、真ん中が短期のレバレッジサイクル、
うん、
右が長期のレバレッジサイクルと思ってもらえたらと思うんですけども、この重ね合わせで経済のグロースっていうのは、まあ、成長っていうのは表現ができて、
うん、
この一番下の絵のですね、これで、
はい、はい、わかります。
この、なんていうんですか、大きな、
うんうんうん、
大きな波に乗っかってるこの小さな波、
うん、
この波動に、まあイメージと言ったんですけど、この波動に沿って経済っていうのは上がったり下がったりしていくようなイメージ。
うん
うん、ただ、これは大きなそのレバレッジサイクルの影響を受けるので、こういった局面において、こうグッと下がって、
うん、
まあこれファームキーだったりするんですけども。で、この大きなサイクルっていうのも結局はその生産性の長期のこう伸び、
うん、
とってこう上げ下げしていくと、まあ、これはそう、
なるほど、
はい、
これって今なんか結構大きい経済の話に入ったんですけど、
はい、
その前に説明していただいたその1000円のカフェの話だったりとかの集合体っていう認識で、
そうですね、
レバレッジっていうのはもう要はだから1000円が3000に膨らんでしまった例が経済全体で起きていて、どれくらいそれを広げられるのかって話、あとこのさっき債務危機、ここ落ちてるのは債務危機かもしれないって話があったんですけど、そういう話ですよね。
例えば私が1000万円借りて東さんに工事資金を払ったと思うんですけど、それが東さんの収入になるわけですよね、
うん、
でそれはだからその
工事がぐるぐる回ってるっていう話ですよね。
工事の市場っていう市場の中での取引が1回それでできていると、
うん、
2回あれば2回できると、
うん、
そんなイメージです。
はい、
でまあこういったこれがその経済の仕組みの前提で、つまりその生産性とレバレッジで決まってきますよ、
うん、
でまたこの長期のデッドサイクル、まあ、長期のレバレッジのサイクルっていうのは非常に大きな、
うん、
まあ、これ、まあ、これ本当にイメージ図にはなっちゃうんですけど、
うん、
ぐっと大きくこれ景気が下がってると思うんですけども、まあ、イメージここが債務危機なんですよね、
うんうん、
債務危機が起きているようなポイントで、これがだいたい 7,80 年に1回こういった事件が起きていると、
うん、じゃあこの一つのサイクルが分からないですけど、経験的にまあ7、80年。
そうですね。別になんかこの1つの年っていうのはなんかモデル化されて意味があるかって言われると難しいんですけど、
うん。僕も聞いたことありますけど、なんとなくそういう
振り返るとこんなそういう風になる。
なるほど。780年っていうと、まあ、ちょっとリーマンをこのさっきのうちの債務危機にカウントするのか、もしかしたら今がそれなのかわからないですけど、その1個前が世界恐
慌
になるんですかね。
そうですね。大体まあそれぐらいでしょうね。
うん、なるほど、わかりました。
なんでまあまとめますと、まあ、ここにちょっとまとめたもの書いてますけども、まあ、いろんなその市場で構成されてますよねとか、まあ、それらがどれぐらい活発化されるかっていうのが結構重要になってきます。で、あの短期のそういうレバレッジサイクル、まあ、あの高度に発達した社会、信用創造が発達した社会っていうのはレバレッジのこう、なんでしょう、拡大縮小っていう影響が非常に大きいんだけども、まあ、短期のものっていうのは比較的その通常の不況だったり、
うん、
好景気だったりっていうイメージなんですが、長期のものっていうのがその債務危機を引き起こすようなタイミングに、うん、まあ、なんでしょう、なんとなくなっているという、まあ、ニワトリと卵がここにもあるんですけど、うん、まあ、なっている、うんうんうん。で、これが結局繰り返し、周期性なんで繰り返し起きていて、
うん、
なんで論点としては、その債務危機が起きるんですか、起きないんですかっていうよりかは、起きたときにどうトランピングさせるのか、
うん、
というのが、あの、重要なポイント、その、焦点になっています。うん、
多分ここ気になってる人は、じゃあどうやってソフトランディングさせるのか、ここがだんだん多分クリティカルな質問に近づいてくると思うん
ですけど、そうですね、
ここ気になってる人が多いと思っていて、はい、
そうですね、ちょっとここの部分なんですけど、結論から言うとと言いますか、これちょっと後ほどまたちゃんと説明はするんですけども、トイレットペーパーの例を、まあ、さっき申し上げたと思うんですが、まあ、それで勘の引き方っていうのはもしかしたら気づいてらっしゃると思うんですけども、その、これまで債務危機、まあ、要するに債務危機ってさっき言ったように、現金が蒸発してるんですよね、市場から。うん、まあ、みんなが現金を渇望してるけどない、
うん。
それをどう解決するんですかっていうと、結局ですね、経験上人類が得た唯一の答えっていうのは現金をすることなんですよ。うん、要するに紙幣を作る、通貨を作るっていうのが、経験上得た唯一の答え。で、これ、それ以外に方法ないんかいって言われると、いや、絶対ないとは言わないんですが、ただ、経験上、今のところそれしかないというのが事実ではあります。ただ、これって結構深掘りすると面白いところではあるので、また後ほどちょっとこれに。
そうですね。
はい。
いや、ここはビットコイナーとしては多分すごい突っ込みたいところなんですよね、おそらく。はい。わかりました。次に、後ほどいろいろ議論したいなと思うので、はい。